それでは今日はですね、列王記の第2の20章と21章です。でここでの題名は、滅びの始まりです。滅びの始まり、ヒゼキヤの宗教改革、そしてアシリアに包囲されて、そこから奇跡的に救われたところを見ていきましたが、今日見ていくところはですね、ヒゼキヤの晩年と、そしてマナセの生涯になってきます。そのヒゼキヤの息子ですね。でこの出来事によってバビロンに捕らえ移されていくというユダの滅びが定められてしまうんですね。この前までですね、このアシリアによって救われるっていうところをですね、この見て本当にユダがね、それでずっと生き残っていくのではないかなというふうに思われるようなですね、ものがあったんですが、なんでこんな風になってしまうのか、そのことを考えながらですね、今日は、読んでいきたいと思いますが、一節です。その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。そこへアモツの子預言者イザヤが来て彼に言った。主はこうおせられます。あなたの家を整理せよ。あなたは死ぬ、治らない。でこのその頃と書いてありますけれども、これが今話したエルサレムがアシリアによって包囲されて、それで主が救ってくださった頃なんですね。ちょうどもうだから終わってからすぐみたいな感じです。でヒゼキヤは大体40歳です。でその時にもうあなたは死ぬと、家の整理をしなさいとこう言われたんですね。それでそこでヒゼキヤは顔を壁に向けて主に祈っていった。ああ主よ、どうか思い出してください。私が誠を尽くし全く心を持ってあなたの御前に歩み、あなたが良いと見られることを行ってきたことを。こうしてヒゼキヤは大声で泣いたと。こんなに早く死んでしまうなんてというふうにですね、このあなた様に仕えてきたのになんでですか、まあなんかもう絶対に死にたくないというこう気持ちですね。それがこうわーっと出たわけです。するとイザヤがまだ中庭を出ないうちに、その王宮の中庭を出ないうちに、次のような主の言葉が彼にあった。引き返して私の民の君主ヒゼキヤに告げよ。あなたの父ダビデの神主はこうおせられる。私はあなたの祈りを聞いた。あなたの涙も見た。見よ、私はあなたを癒す。三日目にはあなたは主の宮に、登る。私はあなたの寿命にもう15年を加えよう。私はアッシリアの王の手からあなたとこの町を救い出し、私のために、また私のしもべダビデのためにこの町を守る。あなたのためというよりもですね、この私のために、私の名誉のためにですね、またそのダビデのためにアッシリアの王の手からこの町を守ると神様がおっしゃっていて、そしてヒゼキヤが泣きじゃくって祈った祈りを神様が聞いてくださって、寿命が15年生きるわけなんです。で7節、イザヤが星一軸を一塊持ってきなさいと命じたので、人々はそれを持ってきて書物に当てた。すると彼は治ったですね。まあなんでこの星一軸がですねというふうに思うんですけれども、まあちょっと調べたらですね、そういう当時はですね、この星一軸を使ってこの治癒として使っていたっていう話があったんですが、まあいずれにしてもですね、エリシャの時もエリアの時もそうでしたし、またイエス様ご自身のですね、この癒しのミニストリー、また人たちもそうですけど、いろんな方法を使ってます。大事なのはその方法そのものではなくて、その方法を通して神様が働かれるという信仰なんですね。まあ、これすごく人間的な話をするんですけど、病気は気からって言いますよね。でこれよくわかるんですね。こう医者に行って薬もらったら、その薬飲んだら治ると。で、まあ、こういう話聞いたことありますけど、うどん粉を出してですね、でこれは風邪薬だって言ったら本当に治っちゃうって話ですね。だからその薬そのものというよりも、その薬を飲めば治るんだという信仰がですね、そのようにさせているとも言うことができるわけなんですね。だから私たちは信仰を働かせるために本当にそれを信じてですね、神様が 癒してくださると、これ信じるところで、まあ、彼が、まあ、治っています。そしてヒゼキヤはイザヤに言った。主が私を癒してくださり、私が3日目に主の宮に登れる印は何ですかですね、この3日目に登れる印を見せてくださいと。このヒゼキヤの前のですね、前の前かな、前でしたね、アハズ王がいましたね。アハズ王はですね、このイザヤ書を見ますと、印を求めなさいと言われたのに私は求めないと言ってこの、叱られてますね。でその時にインマヌエルというのが印だと、処女から子供が生まれるというですね、まあ、そのあそこの箇所ですよ。だから印を求めるというのは本当にいいことなんですね、ここではね。だからヒゼキヤは今いいことをしているわけで、本当にこれがあなたからの言葉なのか教えてくださいと。そしたらイザヤは言った。これがあなたへの主からの印です。主は約束されたことを成就されます。影が10度進むか10度戻るかです。ヒゼキヤは答えた。影が10度伸びるのは容易なことです。むしろ影が10度後に戻るようにしてください。いいこと言ってますね。普通だったらなんとなく私たちはですね、まあ、神様にはできないかもしれないからってバカなですね、神様への配慮をしてですね、こう神様が人間的にもこうできるような方法でですね、なんかこう印をこう求めたり、遠慮ですか、悪い意味でのですね、するかもしれませんが、ヒゼキヤは逆でした。逆に戻してくださいって言ったんですね。そしたら、預言者イザヤが主に祈ると、主はアハズの日時計に降りた日時計の影を10度後に戻されたと、まあ、似たような出来事が一度過去に起こってますが、ヨシュアがですね、この日がとどまっているようにと一日中天に祈ったら、その通りになったわけですけれども、まあこういう奇跡を容易に信じられるか、もういつまでも信じられないかと、まあ、真っ二つに分かれるんですね。で、容易に信じられる人たちは、創世記の一章の一節を信じているわけです。神は初めに天と地を創造されたという言葉を信じていればですね、こういうことも、この起こらないというふうに思う方がおかしくなるわけであって、神様がこのようにしてくださるというわけなんですが、このようにしてヒゼキヤが泣きじゃくったことを神様が聞いてくださって15年の月日が与えられたですけれども、本当に神様がこれをもともと良いとされていたのかというのが大きな疑問点になってきます。というのは、21章の一節をご覧ください。マナセは何歳で大人になってます？12歳で王となっています。つまり伸びた寿命の中で妻との間で生まれた子がこのマナセで、このマナセが行ったことによって、イスラエルは、南ユダは、このもう回復がしようがないと神様がご判断されて、そのようにお定めになります。あなたは死ぬ、治らない、家を整理せよと神様が言われた時に、ヒゼキヤが自分のことを思わずですね、神様の御心に委ねることをしていれば、歴史にもしっていうのはないっていうのよく言われますけれども、あえてもしというのであれば、こういうような惨劇は起こらなかったかもしれないわけなんです。ここから私たちが学ばなければいけないことはですね、このヒゼキヤの正直な私は死にたくないという思いがあるわけですが、常に常に神様の主権、また神様の御心に自分の魂を委ねていくという祈りが必要になってくる。つまりイエス様が、この杯を私から取り除けてくださいですね、けれどもあなたの、私の願いではなく、あなたの御心の通りにしてくださいと。で、この祈りがなかったらどうなってます、世界みんな地獄行きなわけなんですよねあの祈りがなかったら全員地獄行きなんですよ。でもイエス様にとってはもうとてつもない 苦しみなわけですよね。で、私たちは祈りが聞かれないということで本当に助かるケースが、場合があるわけなんですね。神様は最善のことをいつも願っておられますから、私たちが自分たちの勝手な祈り、自分たちが良いと判断しているところになり、でその良いと判断しているのは実はお先真っ暗っていうようなですね、本当は良くないものが含まれるわけですよね。で、神様はそこであえてそれをノーという答えを与えられる時があるのにもかかわらず、大事なのは神様はですね、自由意志を尊ばれます。本当に私たちが絶対にこういうふうにやってきますというふうに決めていたのであれば、神様は無理やりそれをやめさせるということはないという厳しい現実があります。神の形に人は作られましたから、神は自由意志をお持ちですから、私たちも持ってもらうわけです。で、神様はその自由意志を尊重されますですね。じゃあ神様が許されるから、じゃあそうしなさいとかですね、じゃあそれを叶えてあげようと言ってるからといって、神様が是認されているか、神様がそれを良いと思われているかといったら、また別問題なわけなんです。ここを知らなければいけない。だから私たちは自ら神様に委ねていくというですね、行為をしていく祈りをですね、持っていかなければならないことをここから見ていくことができます。で、このヒゼキヤのこの晩年なんですが、まあ、あんまりこう、なんですかね、こう喜ばしくないことが起こってくるんですけども、その頃バルアダンの子バビロンの王メロダクバルアダンは使者を使わし、手紙と贈り物をヒゼキヤに届けた。ヒゼキヤが病気だったことを聞いていたからであるですね。病気 で治ったですね。だからその、まあ、見舞い、あるいはその治ったということをですね、この喜ぶためにですね、このバビロンの王様がやってきたんですね。この時のバビロンはまだ小国でした。アッシリアの脅威の中にいたわけなんです。だからユダと同じ立場にバビロンがいたわけなんです。ですから仲がいいわけなんですね。同じ共通の敵を持っていますから、同盟関係を結んでいたというか、そのようなものだったわけなんです。で、ヒゼキヤは彼らのことを聞いて、すべての宝庫、銀、金、香料、高価な油、武器庫、彼の宝物蔵にあるすべてのものを彼らに見せた。ヒゼキヤがその家の中および国中で彼らに見せなかったものは一つもなかったとありますね。ヒゼキヤのここでの態度が、歴代史の方に、説明されています。高ぶっていたと書いてあります。なぜかと言ったらですね、ヒゼキヤは勝利を収めて、そして国々がですね、あの大国、超大国アッシリアに打ち勝つことができたということで、本当にヒゼキヤを尊敬するようになって、いろいろなプレゼントを持ってくるようになり、またヒゼキヤもものすごく富を持つことができるようになったわけなんだけれども、高ぶって、そして神様がそれをですね、懲らしめられたら、ヒゼキヤはへりくだったっていうことが書いてあるんですね。それで、この今ヒゼキヤがやっているのは、少しこうちょっとですね、私はこれだけ持ってますよっていうですね、この心の油断というか、なんていうのかな、富を誇っているようなですね、その部分がここに書かれているわけなんです。それで預言者イザヤがヒゼキヤ王のところに来て、彼に尋ねた。あの人々は何を言いましたか？どこから来たのですか？ヒゼキヤは答えた。遠い国バビロンから来たのです。イザヤはまた言った。彼らはあなたの家で何を見たのですか？ヒゼキヤは答えた。私の家の中のすべてのものを見ました。私の宝物蔵の中で彼らに見せなかったものは一つもありませんと、一つもなかったと言って、そしてイザヤはヒゼキヤに言った。主の言葉を聞きなさい。見よ、 あなたの家にあるもの、あなたの先祖たちが今日まで蓄えてきたものがすべてバビロンへ運び去られる日が来ている。何一つ残されまいと主は仰せられます。またあなたの産むあなた自身の子らのうち捕らえられてバビロンの王の宮殿で宦官となるものがあろうと書いてありまして、ここで後に来るバビロン捕囚のことをイザヤが予言しているわけなんですね。バビロンが台頭することはここでは考えられなかったような時期で、イザヤは将来そのようになるということをですね、このヒゼキヤに話しました。このヒゼキヤの高ぶりをですね、このあらわにしたわけなんですけれども、次の態度がですねちょっとびっくりします。ヒゼキヤはイザヤに言った。あなたが告げてくれた主の言葉はありがたい。で、なんでありがたいかというと、彼は自分が生きている間は平和で安全ではなかろうかと思ったからである。自分が生きている間は平和で安全だからありがたいと言ってるんです。このヒゼキヤの最後の生涯というのは本当に褒められるものではありません。で、ここを通してヒゼキヤの晩年を通してですね、この私たちが学ぶことができるのはですね、自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのですというイエス様の御言葉です。彼のそれまでの人生というのは自分の命を私のために失う方だったんですね。だから救われたんです、アッシリアから。けれども私の命を伸ばしてください、なんで死ななければいけないんですかとかですね、あとは満足しきっちゃってですね、神様を求めるというよりも今の状態でもう全て到達したというふうに考えてですね、それで財宝をバビロンに見せ、で最後の時にはあなたの子孫がですねこのバビロンに捕らえ移されるって話を聞いた時に、あ、じゃあ俺の時代の時には大丈夫なんだ、まあ、先ほどちょっとね、あのこの日本人がこの損得で考えてるとかって話されましたけど、まさにそのようにですねヒゼキヤがしているわけなんですよ。で、自分の命を救っていくという、まあ、その自分の命を救うというのはどういうことかって、あの文字通りの肉体の命もありますけども、あとは生活全般ですよね。それを何とかして自分でこの持っていこうと、今の自分の生活を救っていこうとするその行為そのものですけれども、それは命取りになるよと、全てを失ってしまうよということが分かるわけなんですね。で、20節をご覧ください。ヒゼキヤのその他の業績、彼の全ての功績、彼が貯水池と水道を作り町に水を引いたこと、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。で、これはですね、アッシリアに包囲されるということが分かっていたヒゼキヤが、そのアッシリアにその水のですね源を奪い取られることがないようにですね、見えないようにして、そして自分の町、そのエルサレムの町の地下をですにですねずっと長いこの水道、地下道をですね掘ったんですね。それでこの水の補給を、この途絶えることがないようにしたんですが、今でもヒゼキヤのトンネルという観光地があります。で、実際のそこです。ヒゼキヤが作ったトンネルがあり、入り口から入って出ていくところまでですね、水着かなんか着ていったらいいかもしれません。まあ、水着っていうか、まあね、濡れてもいいような、どうしてかって言ったらもう完全にずぶ濡れになりますね。水がまだ通ってますから。で、大体1時間弱で行けるかな。うん。あるんですね。うん。で、それを、まあ、この、列王記の記者はですね、著者は、この業績なんだよっていうことで書いています。こうしてヒゼキヤは彼の先祖たちと共に眠り、その子マナセが変わって王となったとあり、21章はマナセの生涯です。マナセは12歳で王となり、エルサレムで55年間王であった。かなりの年月ですね、12歳から55年間王様でした。で、彼の母の名はヘフツィバハといった。彼は主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、主の目の前に悪を行った。 彼は父ヒゼキヤが打ち壊した高きところを築き直し、バールのために祭壇を建て、イスラエルの王アハブがしたようにアシュラ像を作り、天の万象を拝み、これに仕えた。彼は主がかつてエルサレムに私の名を置くと言われたその宮に祭壇を築いたのである。こうして彼は主の宮の二つの庭に天の万象のために祭壇を築いたとあります。あらゆる今まで行われていた悪を全部行っていくようになるのがこのマナセなんです。異邦の民の忌み嫌うべき習わし、この前アハズ王の時に学びましたけれども、このイスラエルが追い出すその先住の民が行っていた忌まわしいことですね、それを行っていたと。そしてヒゼキヤが宗教改革として打ち壊した高きところ、これを全部築き直し、あとアハブですね、あのイスラエルの極悪王アハブがですねしたそのアシラ像を作り、それに加えて天の万象が月とかですね、それをやり始めた。さらに主の宮に天の万象のための祭壇を築いたという、究極の汚れを汚すようなことを行ったんですね。そして具体的にですね、6節ご覧ください。また自分の子供に火の中をくぐらせ、牧戦をし、まじないをし、霊媒や口寄せをして、主の目の前に悪を行い、主の怒りを引き起こした。ですね。子供に木の中をくぐらせというのは、まさに、赤子をですね、偶像に捧げ、そして火の中、あの、火に燃やすですね、ことをやり、そしてこのヒノムのところで行う。ヒノムの谷っていうのは、このエルサレムの町の南側の谷ですけれども、そこでこの行ったわけなんですね。それからゲヘナっていう言葉ができるんですね。そこがゲヘナなんです。いつも燃えてるんですね。で、オカルトをやってました。チャネリングとかですね、占いとか死者の霊とのこの交流とかですね、恒例っていうんですか、それを行っていました。さらに彼はまだあるんですね。自分が作ったアシラ、自分が作ったんですね、このアシラの鋳造を宮に安置した。主はかつてこの宮についてダビデとその子ソロモンに言われた。私はこの宮に、そして私がイスラエルの全部族の中から選んだエルサレムに私の名を常しえに置く。もし彼らが私の命じたすべてのこと、私のしもべモーセが彼らに命じたすべての律法を守り行いさえすれば、私はもう二度と彼らの先祖に与えた地からイスラエルの足を迷い出させないと言ってですね、神様は素晴らしい約束をこの宮に、この神殿に与えておられました。けれども、それはモーセの律法を守り行いさえすれば、そのようになって、あなたは本当に豊かに祝福されるよという条件付きのものであったんですね。だから主を見捨てたら、この条件を満たさなかったら、この約束というのもないわけなんですね。で、私たちもこの点ですね、気をつけなければいけない。というのはですね、もちろん、恵みによって、信仰によって私たちは救われ、永遠の救いというのが保証されているんですが、主にとどまっているときに、私たちは本当の神様のその祝福に、この、預かることが、できているわけなんですね。でも、主から離れて、完全にも離れてですね、生きてったらどうなるかって言ったら、イエス様が、言われたその、実を結ばない枝は、集められた日に、集められてですね、日に投げ込まれると。書いてあるわけですね。だから、その本当に守りさえすればって、まあ、モーセの律法という律法主義ではないんですけども、私たちが信仰によって、その神様から言われていることに従っていくのであればですね、神様が全部の責任を負ってくださいます。神様が私たちを守り、神様が私たちを祝福し、神様が私たちを導き、神様が私たちに知恵を与え、神様の問題になるんですね。で、神様が絶対に一緒にいてくださる。けれども、私たちがその中に入らないのであれば、自分で全てのことをやっていかなきゃいけない。悪魔との戦いも全部自分で、敗北は決まってますよね。で、そのように意味がなくなってしまいますよ、ということで、 9節、しかし彼らはこれに聞き従わず、マナセは彼らを迷わせて、主がイスラエル人の前で根絶やしにされた異邦人よりもさらに悪いことを行わせた。すごいと思いませんか。あの異邦人たちよりももっと悪いことをさせたわけな、行わせたんですね。で、ここでマナセの罪は、自分がこれを行っただけではなくて、ユダの人たちにこれを行わせたわけなんです。だって主の宮に行ったらですね、偶像礼拝を行われてるわけですから。で、これを行わせたわけです。主は、そのしもべ、預言者たちによって、次のように告げられた。だからこのことがあったので、この預言者がやってきたんですね。そしてこのことを告げられた。ユダの王マナセはこれらの忌み嫌うべきことを彼以前にいたエモリ人が行ったすべてのことよりもさらに悪いことを行い、その偶像でユダにまで罪を犯させた。それゆえイスラエルの神主はこうおせられる。見よ、私はエルサレムとユダに災いをもたらす。誰でもそれを聞く者は二つの耳が鳴るであろう。これはですね、あまりにもびっくりするような話で、まあ、こう耳が鳴るっていうような表現をしてるんですけれども、私はサマリアに使ったはかり縄と、アハブの家に使ったおもり等をエルサレムの上に伸ばし、人が皿を拭い、それを拭って伏せるように、私はエルサレムを拭い去ろう。非常にこう、わかりやすい、例え的な表現ですけども、エルサレムが、こう、拭い去られてしまうと。エルサレムが、もう、壊滅してしまう。ということを今、ここで予言しています。私は私のものである民の残りのものを捨て去り、彼らを敵の手に渡す。この私の残りのものというのはユダの人たちのことです。イスラエルの、北のイスラエルの人たちはですね、捕らえ移されましたけれども、ユダの者たちもですね、捕らえ移されるよと。彼らはその全ての敵の餌食となり、奪い取られる。それは彼らの先祖がエジプトを出た日から今日まで私の目の前に悪を行い、私の怒りを引き起こしたからであると、この予言しました。で、このマナセの孫でヨシアが王様で出てきて宗教改革をまた行います。で、この人もヒゼキヤと同じようにものすごく良い王様なんですが、23章の27節のところにですね、そのヨシアが、宗教改革を行っているんですけども、26節かな、23章の26節にこう書いてます。それにもかかわらず、マナセが主の怒りを引き起こしたあの苛立たしい行いのために、主はユダに向けて燃やされた激しい怒りを鎮めようとはされなかったと言ってですね、やはりマナセが行ったことが壊滅的だったんですね。それで、もうここで、このバビロンに捕らえ移されるということが定まってしまったわけなんです。で、16節に戻りますね。マナセはユダに罪を犯させ、主の目の前に悪を行わせて、罪を犯したばかりでなく、罪のない者の血まで大量に流し、それがエルサレムの隅々に満ちるほどであった。だから、罪を犯さないで抵抗した人たちがいたんですが、すべてを迫害し、殺してしまったわけなんです。だから先ほどのこの預言者とかですね、彼は殺していったことでしょう。そしてヘブル人への手紙の11章でですね、預言者たちが迫害を受けるところが書いてあるんですね。あの信仰の人たちの話のところで、こう最後の方にこう書いてあります。ヘブルの11章の35節からですが、また他の人たちはさらに優れて蘇りを得るために釈放されることを願わないで拷問を受けました。また他の人たちはあざけられ、鞭で打たれ、さらに鎖につながれて、牢に入れられるために会い、また石で打たれ、試み受け、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、羊やヤギの皮を着て歩き回り、乏しくなり、悩まされ、苦しみられ、この世は彼らにふさわしいところではありませんでした。荒野と山と洞穴と地の穴とをさまよいましたとあってですね、これで、言い伝えなんですが、この新約聖書ができてからちょっとかなり経った後にですね、書いた本の中にイザヤがこのノコギリで引かれたという人ではないかと書いてあります。まあ、これはもう聖書に書いてないことですから、想像の域は全く出てないんですけれども、十分にありますね。イザヤ、あのヒゼキヤの元にいたイザヤですけれども、 マナセの時に死んでですね、ノコギリで引かれたという可能性は十分にあるわけですね。そして17節、マナセのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、および彼の犯した罪、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。マナセは彼の先祖たちと共に眠り、その家のそのウザの園に葬られた。彼の子アモンが代わって王となったということで、マナセの生涯が終わりますが、この歴代史の方を読みますとですね、興味深い話が書いてあります。このマナセ、アッシリアによってバビロンに捕らえ移される場面が出てきます、ね、でそこで彼がへり下って主こそ神であることを知ることになります。だからまあその時信者でもなかったんですね、マナセって。この悪いことやった時はね、その時に主こそ神であることが分かるようになったと、会心の体験をします。なんとその後に主はマナセを受け入れられて、再びエルサレムに、そして王位に戻してくださったって書いてあるんですね。で彼はですね、その後は主の宮から偶像を取り除いて、主の祭壇に築いてですね、生贄を捧げたっていうのが書いてあるんですけれども、主の憐れみすごいですね。この列王記を見てですね、私たちが学んでいくことができるのは、アハブも同士ですけども、この悪い王と良い王がどっちもいましたけれども、その中でいつも見ることができたその一つの原則というのは、へり下って、砕かれて、神様に必死に寄りすがっている人が、神様が受け入れてくださる、神様が正しいと認めてくださる人間たちなんですね。それを認められた後に満足して高ぶった人っていうのは必ず懲らしめられるわけですけれども、ユダの王でも良い王だって言われている人たちでもたくさんその人たちがいて、ヒゼキヤもその一人だったわけです。けれども、こんなに極悪の方がですね、なんでって思われるんですけども、その時に必ず出てくるのが、へり下っている。砕かれている。悲しんでいる。要は、主により頼んで、本当にあなたこそが神だっていうことを、本当に心からですね、こう知っている人たちを神様が受け入れてくださるわけなんです。だから私たちの義がいくら立てられても仕方がないわけなんですよ。私たちの義は不潔な着物のようだってイザヤ書に書いてあります。ですからこの旧約聖書であってもですね、もうどの時代でおいても神様はへり下る者を義と認めてくださって、高ぶる者を低めてくださるという技を行われているわけです。そしてアモンですけど、アモンは22歳で王となり、エルサレムで2年間、ただ2年間ですね、王であった。彼の母の名はメシュレメテといい、ヨテバのでのハルツの娘であった。彼はその父マナセが行ったように主の目の前に悪を行った。同じことを繰り返しました。彼は父の歩んだすべての道の歩み、彼が使えた偶像に使え、それらを拝み、彼の父祖の神主を捨てて主の道に歩もうとはしなかった。そして北イスラエルで起こった、よく起こった出来事が、で彼2年しか王様じゃなかったですよね。次に書いてあります。アモンの家来たちは彼に謀反を起こし、その宮殿の中でこの王を殺したと。謀反たくさん出てきましたね。謀反を起こしました。そしてしかし民衆はアモンに謀反を起こした者を皆打ち殺した。これもよく出てきましたね。民衆はアモンの子ヨシアを代わりに王とした。アモンの行ったその他の業績、それはユダの王たちの年代記の書に記されているのではないか。人々は彼をウザの園にある彼の墓に葬った。彼の子ヨシアが代わって王となったと。そしてまた振り子がですね、一気にガーンと良い王、この宗教改革へと入っていくわけです。でまたこの悪い王が出てきて滅ぼされるっていうストーリーなんですが、最後に来たらですね、その悪いものが一気にアハズの時に、まあそれまでもポツポツポツポツとか漏れるような感じで、そして北イスラエルではものすごくこの行われてってですね、そしてこのどんどんどんどんこうなんか漏れているところから悪いものが入ってくるみたいな感じで、これ入ってきて、とうとうアハズの時にドーッと入ってきてですね、そして急にそれを掃除して、またボワーって入ってきて掃除するんだけど、また入ってきて滅んじゃうんです。ということを繰り返して、最後はそのようなものすごいこうアップアンドダウンっていうんですか、この上悪くなって良くなってということをやって滅んでいくんですけれども、この原則というのは 聖書にあるこの終末感にそっくりなんですね。終わりの時というのは、今までの人間が犯してきた罪が積み上げられている時です。これソドムとゴモラでもそうでした。罪が積み上げられているという言葉が書いてあります。で、不法がはびこり、悪霊がはびこり、最後のあがきをしていく、そのような悪が支配するような時代になっていくんですけれども、同時にあなた方は世界の光ですよとイエス様が言われたように、キリストのうちに立つ者がこれほど光を放つことはないと言われる時期にもなるわけなんです。で、このことが書いてあるのが黙示録の最後、イエス様の言葉かな、御使いの言葉ですね。こう言ってます。22章の11節からです。不正を行う者はますます不正を行い、汚れた者はますます汚れを行いなさい。正しい者はいよいよ正しいことを行い、聖徒はいよいよ聖なる者とされなさい。真ん中なくなっちゃうんですよ。このいわゆる中間クリスチャン、どっちつかずのクリスチャンっていうのはなくなっちゃうんです。とことん悪くなるか、そしてイエス様に捧げていく人だが力が与えられて、とことん聖なるものとされて正しいものとされていくかのどっちかなんですね。という霊の働きの中に私たちが置かれているわけですね。誘惑がものすごく多い。そしてこのヒゼキヤのように、少しでも自分の命を救おうとする行為をするならば、一気にですね、怒涛のごとく悪がそのマナセを通して入っていったということが起こるわけなんです。で、このマナセが行ったのを見ていくと、先ほども説明しましたが、あらゆる今までのものですねやり尽くしたって感じですね。でもなんか今までやってないことはやってないっていうか、そのとにかくかき集めたみたいな感じですよね。で、私たちもそういう時代に生きています。こんな悪いことが、こんな悪いことがっていうのがあって、それがもういろいろ積み上がってます。で、ゆえに私たちにリバイバルが必要です。本当に私たちは神様に立ちます。神様のところにいます。あなたを隠れ家とします。あなたにより頼みます。あなただけが主です。中間がなくなってしまっているということですね。で、次回はですね、この宗教改革、最後の宗教改革のこのヨシアの生涯を見ていきます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこの厳しい現実をあなたが教えてくださいましたけれども、神様、どうか私たちに本当にこの目を覚ましさせてくださって、本当にこの目がくらまされることがありませんように、いつも目を覚ましていて、本当に今自分の状態はどうなっているのか、この世界はどうなっているのか、この見ていることができますように、ぼっとしていることがありませんように、どうか助けてください。目を覚ましていなさいとイエス様が言われました。用心していなさいとイエス様が言われました。眠っている時に私が戻ってきたら、もう準備ができてないじゃないかとイエス様が言われましたけれども、準備はできていますように。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。